愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も大学院理工学研究科電子情報工学専攻長の小林伸也教授にお話を伺います。小林教授が取り組まれているコンピューターの分散処理システムのセキュリティの問題についてお伺いします。大学4年の卒論を書くまでは中学校高校の先生になりたかったという先生ですけれども、今でも生徒たち、学生たちを教えるという気持ちは変わってないんじゃないですか。
そうですね、まあ、難しいは難しいですよね、人を教えるっていうのはね、まあ、ですが私自身はその無理やり教えるっていうのかな、っていうのではなくて、まあ、大学生ということもありますから、機会を与える、チャンスを与えるという方向で今考えてますね。実は研究室の学生にね、来た時によく言うんですけどね、教員は山登りのガイドの役しかできないよ、だけどガイドの役はできるんだよっていう話はするんですよね。つまりいくらいいガイドがついても、まあ、いいガイドかどうか本当は分かりませんけどね、ガイドがついても本人がこう歩いて登ろうとしなきゃ上には絶対たどり着けないですよね。だけども、全然ガイドなしに登ろうとすると道に迷ったりとかね、それから危険な登り方をしたりだとかっていうのは多分あると思うんですよね。でそれを、こういう登り方をすると、まあ、安全に登れますよ、道に迷わずに登れますよっていうのはガイドの役割だけど、担いで上がるんではないっていうことですね。
ガイドもいろいろなこう提案といいますか、この歩き方の提案っていうのをしていくかと思うんですけれども、先生の研究室ではその天津に進出している日系企業との、
研究室というわけじゃなくてね、実はこれ工学部の学生を対象に2年前からなんですけども、インターンシップですね、それをさせてもらってるというのを始めました。で毎年何人かの学生が行きまして、2年前に4人で、去年が7人、今年は12人の学生が工学部から、向こうに行きましたね。
これは天津の企業を選ばれたというのはどういう、
天津、実は天津大学というのが大学間協定校だったんですね、で天津大学 の、まあ、訪問ということでね、これは3年前ですね、に行って、その時に、まあ、ちょっと言葉悪いかもしれませんけど、ついでにということで、日本、まあ、松山から進出されている企業さんちょっと訪問したんですね、まあ、ある方に紹介されて行ったんですよ、でその時に、まあ、せっかく、ね、そういう企業さんがあるのでインターンシップ行かせてもらえたらありがたいんですけどっていうことで言ったら、そこからスタートして始まったということですね。
聞きましたら、その工学部の学生さんというのは、日本の工場が進出しているアジア圏に将来行く機会が
多いという、多いですね、
早めにその現地の雰囲気を味わうというか、交流を持つというか、
やはり日本の特にまあ技術者の人たち、まあ、工学部の出身者っていうのは、そういった会社、まあ、会社の工場ですよね、現地の工場あるいは現地の開発拠点に、まあ、派遣されていく、まあ、長期出張で行くっていう機会多いですからね。そういう意味で欧米っていうのは割とよく皆さん目が向くんですけども、そうではないアジアのそういった実際に仕事をする場所としてのアジアに、学生の間から行ってみておくっていうのは、非常にまあ将来のためになるというふうに私は思ってますけどね。
やはり海外を知っておくというのも大切なことだと思いますが、先月もポーランドですか、これは研究発表に、
そうですね、学生と2人で行ってきたんですけども、いろんな、まあ、特にやっぱりヨーロッパの人たちが集まる集会だったんですが、そこで学生発表に行ってきましたね。
やはり刺激を受けて帰ってくるんじゃないですか、学生さんたち。
そうですね、やはり海外で発表する、もちろん国内での発表でもそうですけども、そういった場に出ていくと刺激を受ける、やっぱりそういう刺激を受ける学生はやっぱり伸びていくっていうのが言えますね。ですからそういった機会を与えることができる、それがまあ教員の役割ですよね、
で今回はちょっと嬉しい何か賞をいただいたと、
まあ、そんなに大きな賞ではないんですけども、実は先週ですけど、これはまあ国内の、いわゆる研究集会、分散処理のまあ専門家が集まる研究集会で、まあ、これまた学生とね行ってきたんですけども、ポスターセッションって言って、ポスターですね、壁にこう自分の研究成果を貼って紹介するのでね、で来られた方に説明をするやり方なんですけども、そこでやったら、まあ、10何件の発表の中で、ベスト賞が取れたっていうので、学生がね、そういうふうに発表に行って、そういう賞をもらえるっていうのはね、やっぱり励みになりますからね、
そうですよね、そしてその賞をいただいたものなんですけれども、その分散処理 この中の一つでありますグリッドコンピューティング、特にいろいろな人が所有しているそのネットワークでつながったコンピューターを利用するエクスターナルグリッド、
要はですね、今インターネットでいろんなコンピューター、まあ、いろんなとかこう皆さんがコンピューターつないでおられますよね、
はい、
で数多くのコンピューターがあって、それらのコンピューター使ってない時がありますよね。例えば夜使って、
寝る時、
はい、寝てる時使ってないですよね、でそういったところで、そのコンピューターの、まあ、いわゆる処理能力をですね、はい、寄せ集めれば、その非常に大きな仕事でもできるんじゃないかっていう考え方があるわけですね、はい、でまあ、それがエクスターナルグリッドっていうことになってくるんですけどね。でそれを、まあ、実現するための、技術の開発ですね、そこを今ちょっと頑張ってやろうというふうにしてます。
例えば私のパソコンが、パソコンにいろんなこう仕事を打ち込んでいく、そしたら私のパソコンがこんなに処理できませんって音を上げそうになると、パソコン同士が、じゃあ君に任せようって、
そうですね、
隣のパソコンにちょっと仕事を振るとか、
そういったものももちろんそうですね。で実はそれも、まあ、もうかれこれ10年以上前から実は研究としてやってて、コンピューター同士が負荷が高い、まあ、つまり処理量が増えるということですよね、処理量が増えると負荷の低い、つまりまだ暇なコンピューターに仕事を頼む、で頼んで受け付けてもらったら、でまたその頼まれたやつが別のコンピューターに頼むっていうやり方で、こう負荷がこう伝播して広がってね、で偏りを減らすような、まあ、アルゴリズムって我々言い方するんですけどね、そういったものの開発、それはもう10年ほど前からやってて、まあ、ある一定の成果は出てるんですね。で今度はじゃあそれを広げて、例えば会社の中だとか、研究室の中のコンピューターにとどまらずに、外のコンピューターも使いたいと、となると、じゃあ今度何が問題かというとね、処理を外に回すということはその中身が知られてしまう恐れがありますよね。
そうですよ、社外秘っていうのがよくありますよ。
あれがやっぱりバレると困るので、仕事はしてもらうんだけども、何の仕事かよく分かんないよっていう、そういったことを実現したいっていうのが今最近取り掛かった課題ではあるんですよ。
セキュリティの部分。
そうですね、セキュリティですね。結局、まあ、言葉悪いかもしれませんが、仕事はしてもらうんだけど、でも何やってるかバレずに、ね、力だけ貸してよっていうね、ある意味まあちょっと身勝手かもしれませんが、そういった、技術ですね、それを技術的な方法でね、確立してやると、まあ、いろんなね、広がりが出てくるかなっていうふうには考えてはいるんですよね。
皆さん同じぐらいの時間帯が忙しくて頼むにも頼めないんじゃないですか。
いやいやいや、それはね、日本国内だけとかね考えるとそうですけどね、いや世界中を考えればいいんですよね、インターネットは世界中のネットワークですからね、例えば日本が昼間であれば、例えばアメリカはもう何そろそろもう夜深くなってる、でヨーロッパはそろそろ何日が出るかなっていう話になりますよね、そうすると世界中で考えると、あるところが昼でこう皆さん仕事で忙しい時には、あるところはもうみんな寝静まってるわけですよね、寝てるわけですよね、そうするとそこのコンピューターをうまく使っていくということができますから、
じゃあ地球の半分の
そうですね、まあ、半分は夜ですからね。
なるほど、
だからそこの余ってるコンピューターの力っていうものをうまく活用できればいいと、でだけどもやっぱりバレたくはないっていうのはありますよね、だからいわゆる商用目的、プロフィッタブルとかね、いう言葉で言われますけども、そういった目的に、人のコンピューターが使える、そのための技術っていうことですね。
この研究はやりがいがあるというかまさかこんなことがと思ってましたけれども、もう研究自体は10年ほど前から
ですから、負荷をばらまくというところはもう10年ほど前からやってて、その中でちょっと先ほど言いましたけども、じゃあ研究室だとか企業にとどまらないところまでやったときに、じゃあどうしてそれができないのだろうって考えたところで、セキュリティの問題、大きな問題だということで、セキュリティの問題に関しては4年ほど前から本格的に取り掛かってやり出したっていうことですね。
でもこの研究も本当にまだ始まったばかりだと思うんですが、紆余曲折とか試行錯誤あるかと思うんですけれども、
まあ、そうですね、この間、先ほどね話があった、まあ、ベストプレゼンテーション、ベストポスターセッション賞というのがありましたけども、そこでの発表もね、いやこういうアイデアでここまではできてるんですよ、だけどこっから先がね実はね今困ってるんですよみたいな発表ですね、してきたんですよね、で学生さんた、まあ、学生私と二人ですけどね、二人でこのポスターの前に立ってね、来た人、まあ、それいろんな大学の先生であったりとか会社の研究者であるとか、あるいはまあ学生さんもいましたけどね、で来られていろいろと説明する中で、いやこういう考えでねこういうのやろうとしてるんですけども、ここまでできたらこっから先がね実は今ね頭抱えてるんですよっていうの、結局やっぱりそれが面白かったんでしょうね、面白かったんで、その目指してるところがね、 で目指しているところが面白かったので、まあ、幸い皆さん の, その投票でね、
はい、
あのこれベストだっていうのを選んでもらえたようで、
でもその悪戦苦闘してる時が楽しいんじゃないですか、
です、
ね、研究者としては
そうですね、やはりね、ですかね、その時代その時代でいろんな評価を受けるわけですから、はい、まあ、今どれだけの評価を受けるかまだ分かりませんけども、その人がやってないこと、あるいはこれできたらいいなと自分自身が思ってることですからね、それをやっていくっていうことは楽しいことですね。
愛媛大学は地域に貢献するというのも大変重点を置いていらっしゃるんですけれども、今度24日と25日には松山市と合同でエポック松山というプログラミング技術のコンテストが、
そうですね、これはあの今年からね始めたんですけども、はい、あの松山市さんとね一緒に、やりましょうということでね、で、まあ、やっぱプログラミングのスキルですね、それを競う大会を始めようということでね、あのインターネット上でね募集をして予選をしたんですが、まあ、全国、15都府県でしたかね、
はい、
から145チームのね、参加申し込みっていうんですがあって、で結果として今度のその24ですね、
はい、
の時にはあの20チームこれは予選の結果によってですが、20チームの人たちにあの来ていただいてということで、大会を開きます。
やはりそのプログラミングということで、注目度も高いんでしょうね。
そうですね、いわゆるインターネットの検索でね、はい、エポックっていうアルファベットをね、はい、打っていただいて、であと松山っていうのをやってね、リターンをしてもらうとね、結構そのエポック松山に俺は参加するぞとかね、こういうのが開かれるらしいぞっていう、そういうページがね結構検索エンジンで やると出るんですよ。
これはもう1回目だけでもこれからまたずっと続けていきたい。そうです
ね、あのこれからずっとね、続けていってね、それこそあの松山っていうと俳句甲子園が有名ですけど、
はい、
それに次ぐね、まあ、できればそれを超えるぐらいね、だからプログラミングね、 IT といえば松山だって言われるぐらいのね、まあ、IT 特区ということで松山市さんは頑張っておられますけども、ね、あれとまあタイアップじゃないですけど、愛媛大学情報工学科でっていうね、そういった形で、まあ、そういう意味では地元と、ね、
はい、
地域と手を組みながら、こうお互いにいいものにしていこうというふうなことでね、やっていきたいですね。
もうあらゆる面で愛媛大学が何かしらのこう登竜門になっていく
そうですね、だから愛媛大学のあのエポックでね、いや私は優勝したんですよっていうのがね、
はい、
例えばこう自慢になるようなね、そういったね、あの大会にしていきたいですよね。
もう詰め込まれるだけじゃなくて、本当にこう発信していくというか、自分で考えていく、
ね、自分でやっていくっていうね、中でこう伸びていく、こう機会を与えるという一つですよね。
情報工学科の専修コースというのは、情報および情報関連分野でのその教育の質が評価されて、
これはもちろん私一人でやってるわけじゃなくて、はい、あの学科の他の先生方がやっておられる、まあ、私も参加してということですが、ジャビーって言いましてね、大学の技術者教育、それの品質を、認証するというかね、いわゆる ISO9001 だとかありますよね、あれと、まあ、同じじゃないですけども、あれのように教育の方で評価をするという組織があるんですけどね、そこ あの認証評価を、受けたんですけども、情報系コースの中では全国で6番目、
はい、
で国立大学ですね、いわゆる国立大学では4番目で、はい、四国は初なんですね、まあ、そういう意味では研究ということも愛媛大学の情報工学ではやってはいますが、それだけじゃなくてやっぱり教育も大事だということでやってるんですね、
標準的には世界標準で、
そうですね、ですからあの実はジャビーっていうのは、あの世界的な ABET っていうね、これまた世界的ないろんな国の同じような組織が、はい、組んでるのがあるんですけども、そこのメンバーですから、その世界的なレベルに合う、まあ、合ってるからね、あの合致したものを愛媛大学では提供しているということが言えます。
また本当にこう意欲のある学生さんたちとね、
そうですね、そういった学生さんたちね、来てもらってね、愛媛で、あの勉強をすると、だから特に地元のね学生さんたちっていうのは、東京や大阪に行かないと勉強できないと思ってる人、いると思うんですけどね、そうじゃなくて実は愛媛でそういう世界的なね、あの水準で勉強ができるっていうね、そういう環境を、まあ、愛媛大学我々としては提供しているのでね、そういったところでまあ勉強してもらって、そして世界に羽ばたいていく人材となってもらいたいですね。
先週今週と渡りまして、本当楽しいお話ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。今週のゲストは大学院理工学研究科の小林伸也教授でした。来週は教育学生支援機構アドミッションセンター副センター長の井上俊則准教授です。お楽しみに。